いらっしゃい。
いらっしゃい。そっから
疲れるでおじゃるな。
もうね、もう体のどこを切っても愚痴しか出てこないですな。
どこを切っても、
そう、仕事が立て込んでくるとこうでなりますな。
殺伐としてくるよね。
はい、すさんでまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
いや、僕もまあ、自分の手術の後、
はい、
1年ぐらい、まあ、ゆっくりしていて、
はい、
ここから仕事をちょっと増やしていこうじゃないかという段階でコロナになったわけですよ。
そうですね。
でドカンと仕事が減りまして、
はい、
その状況をもう4年ぐらいずっと続けてきてですね、
ずっとちんたらと仕事のないまま。
そうですよ。それまでは100連勤、
うん、
1日休んで30連勤と。
はい、素晴らしいですね。
もう休んだ方がしんどいってずっと言ってたからね。
下手に休むと、
ね、下手に休むともうふわーっと力が抜けて、
はいはい、うん、はい、次の日仕事に行けない。
もうふわーっていうのを毎日続けてるじゃないですか。
素晴らしいですね、はい、
まあ週に多くて4日、
うん、
下手したら1日しか働かないみたいなのを
素晴らしい
何年も続けてきて、
はい、
急に10連勤とかなって、
はい、
1日休んでまた5連勤とかやってると、
うん、はい、
しんどいよね。しんどいよ。
しんどいのよ、本当に。
びっくりした。びっくりするしんどさですよ。
全くですよ。
本当にどうなってるんですか。
私はだってそもそもがお役所というか、
はい、
そっちのお仕事をずっとやってきたわけじゃないですか。
そうですね。
あれね、しんどいしんどい言うてもね、
うん、
言うて知れとるわっていう話ですよ。
あ、肉体労働ではないからね。
そうそう、まあ、肉体もあるけども、うん、言うて立って1時間喋るって意外としんどいねんけど、
まあまあまあそりゃしんどいよ。
言うてね、1日8時間立ってる方がしんどいよ。
あ、そりゃそうだよね、
うん。で、この間ね、先週ですよ。先週の話は俺の愚痴を聞け、うん、
おいやいや、聞かないとは言ってない、はい。
先週ね、
はい、
神戸マラソンの警備の仕事に行ったのよ。
ほうほうほうほう。
で、神戸マラソンは日曜日じゃないですか。
はい、
で、前日から置いてる資材の監視もやってくれって言われて、
うん、
前の日の昼1時に入ったわけですよ。
土曜日の。
で、そのままずっと夜間も全部監視をやってて、
あるあるある。
で、朝になってマラソンが始まって、うん、マラソンが終わる3時まで26時間ぶっ通しの仕事。
おー、なかなかですね。交代なし、
はい、交代なし。
おー、
あの休憩は、ね、あの2人立ちやからちょっと休憩できんねんけど、あんなもんこのクソ寒い中に運動会みたいなテントが立ってて、あそこが宿舎ですみたいに言われて、
うん、
寝れるわけがない。
そうですね、
はい、
あ
っていう地獄現場を味わいまして、ちょっと精神的に鍛えられてしまいまして。
あ、まあまあそうだよね、はい、やっぱしんどいというか、
はい、
世の中、
うん、
工事現場とか、まあ、工場とかで働いてるような人は、
はいはいはい、
ずっとそれをやってるんですよ。
そうなんですよ。あの人らは人間の都合じゃなく機械の都合で働いてるから。
そうですよ。まあまあ3交代とかで大体工場なんかはね、はい、もうずっと稼働してるとこなんかはそうですけど、
はいはい、
人間がそこにいなくなったら、
うん、
まあ、機械を止めざるを得ないみたいな。
そうそうそう。機械止めるとものすごく効率悪いんですよね。
効率が悪いんですよ、まあ、特にその、ね、鉄鋼のでかいやつ、
はいはいはいはい、
コベルコとかがやってるやつ一回あのロケで行ったことあるけど、
はい、
もうもうもうと火が上がってる巨大な、
うん、はい、
宇宙戦艦ヤマトぐらいのなんかもうもうとした、
知ってる言葉の語彙が知性な、なんか
ロがそんな感じ、
はいはい、
グーってくっつくね、はいはい、あの波動砲のところみたいなロがもう燃えてるわけですよ、はいはい
はい、あんなん止められないですからね。
あれ止められないので、もう年間ね、
はい、
正月3日ぐらいしか止めないんだってね。
ああ、まあそりゃそうですよね。効率的にそうですよ。
だからずっと稼働してるのを、
はい、
人間がね中に入ってやれることなんかないわけだから、
はいはい、
外の機械を、
うん、
まあ、チェックして異常があったら報告したり、
はい、
まあ、もちろんその技術的なことはきっとあるんだろうけど、
は
い、まあ、基本的にその人たち監視員みたいな感じの3交代みたいになってるわけです。
そうなんです。機械にはべってる人たちです
から、ね、そうそうそうそう、
機械様にこうなんかお使いする人たちですから。
そうなんですよ。いや、だから、
はい、
まあ、世の中ね、汚いとか、
はい、
3K みたいなやつ、
はいはい、
汚い、ね、
言われますね、
臭い、
うん、
もう一つ何ですか、
何だったっ
け、高学歴、
高学歴じゃねえよ、
あの、まあ、
そっち意見違うじゃねえかよ、まあまあまあ、
いわゆるブルーカラーと言われるような、はいはい、 人たちの支えがあって僕らは生きてるわけじゃない
ですか。そうなんですよ、全くその通りでね。
僕らみたいでね、はい、まあ、あなたはそうでもないだろうけど、僕なんか、まあ、浮世の浮ついたものを食って生きてるようなことをずっとやってきてるので、
霞、は
い、
食ってる系の人ですからね。霞
ですよ、本当か嘘かわからないようなことをなんか報道したり、
そうそうそう、
まあ、世の中でねやってるスポーツを中継したりとか、
うん、はい、なくてもいいって言われたらなくてもいいかなっていう気がしちゃいますよね。まあ、
なくてもいいですよ、
うん、
最近はその僕らスポーツのやつとかは、
はいはい
はい、配信とかもいっぱいあって、コンテンツがバカほど増えてるわけ。
数は増えましたよね。
数は増えた、
うん、
その代わりだんだんこう予算が下がってきて
ダメじゃねえかよ。
いやだって全体の予算は、
はい、
日本国中にあるそういうメディアに使う予算は、やっぱり限りがあると思うんですよ。
でも中のコンテンツが増えていったら、
コンテンツいくら増やしたって、
うん、
全部を見れるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、だから割っていくんですね
だからすごいのはね、
はい、
例えばバスケットボールの B リーグっていうのは、
はい、
バスケットライブっていう専門の、う
ん、チャンネルがある、
チャンネルサイトがあるんですよ、
はいはい、
そこがその日やってる試合全部やってんだよ全試合配信してる
全試合
で、多分バレーならバレー、
はいはい、
サッカーもそれぞれやってるわけですよ。
そうですね、リーグがあって、
だから審判がピーってやってるけど、
はい、
なんかテレビのあれで確認しますとか言って、
はい、
ラグビーでも何でもやるじゃないですか、サッカーでも野球でも、
はいはい、今ね、
つまり、
うん、
こっちの試合は放送してるけど、
はい、
こっちの試合は放送していないってなると、
はい、
そのシステムが使えるとこと使えないところに分かれて不公平が生じるから、
全部やれ、
全部やらなきゃいけないんですよ、もう今や、
もう全てもう残しとけと、アーカイブしとけと。
すごいんですよ、その例えば、はいはい、あのテープの時代にはできなかった、
はい、
今ファイルの時代だから、
はいはい、
ホークアイというね、
はいはいはい、
システムがあって、
うん、
全てのカメラを同時に撮ってるんですよ。
あ、そうです。
タイマーと
回しっぱなしですかね。
で、うん、審判とかがくるくるくるくるって同じように別のカメラが全部動いて、ここだと、あ、こいつ反則してると、
はい、いろんな方向から見えるから、
そう
スイッチャーじゃねえから、
そう、スイッチじゃなくて全部だからね。
すげえな。
だからまあでも、
はい、
なくていいって言われたらなくていいんですよ
そうそう、
別に
ね、そんなにみんな見ないよと、
う
ん、
そう、いやだからよくわかんないですけどね、うん、
いやいやいや、大事なことですよ、我々のお芝居なんかはね、
まあそうですね、
なくていいものの筆頭ですからね、
もうお芝居なんてね、
ねえ、
なくせばいいんですよ
おい、身内からボヤが出とるやないか
そうですか、
はい、
いやだから、
はいはい、
基本マニアなものじゃないですか、
はい、
大衆演劇みたいなものもそうだし、
はい、
昔の娯楽のトップだった歌舞伎とか浄瑠璃とか、
うん、
いうものはもうみんながこぞって、はい、なんせ他に娯楽ないし、
そうそうそう、もうみんなそれしかなかった時代はね、
スポーツとかもあんまないわけだから、その当時は、は
い、相撲しかないですよね、
相撲ぐらいでしょうね、武道の
スポーツ、武道はだって
スポーツじゃないから、相撲もだって実際スポーツじゃないよ。
神事ですからね。
神事ですから。スポーツっていうもの
は概念がなかったかも
ないんじゃないかな。
そう言われると。
江戸時代とか明治の初期ぐらいまではないんじゃない。
あ、
そもそも。
かけっこぐらいしたんかな。
かけっことか竹馬とかじゃない。
竹馬か。
うん。マジでそうなんじゃないかな、
ね。そうね、スポーツって概念ないよね。
海外からやってきたもんじゃないかな、スポーツっていう。蹴鞠
は庶民やんないよ。
まあまあだからあれだよね。まあ貴族の娯楽。
そうそう。俺たち貴族は蹴鞠するけど。
蹴鞠するする。俺らはする。
俺らはする。
俺らはするよ。
当然のようにね。
当然のように。この間のね、はい、パイライフお芝居オリゴ糖でやりましたけど。
はいはい。
まずみんなで蹴鞠をやろうってね、
そうそうそう、
囲んで。
まず蹴鞠からスタート
ですから。
もちろんですよ。貴族ですからね。
俺たち以外は知らないんだよ、そんなこと。
そうそう、みんなはラジオ体操だけど、俺たち貴族だから蹴鞠。
蹴鞠です、
はい、もちろんです。とも
鞠をね、手に入れるのがなかなか。
鞠どこに売ってるかな。
鞠って売ってる？京都の土産物屋とか行ったら売ってんじゃないの。
あれはでも鞠の形をした模造品じゃないの。
鞠
蹴ってもいいので
。鞠って何。
鞠は
あのあれ
糸でくるくるやる、あの元は何なの。中身は、
中に鈴とか入れてんじゃん。
そうそうそう、あれなんでくるくる
軽くなってんの。竹籠かなんかじゃない。
籠なのあれは。 何なのあれは。
なんか教えてくださいよ。中身そこのそこの方、
はい、通りすがりの方。
綿とかそんなんで
も。綿とかなの？
糸を巻いていくんでしょ？
木とか、あ、木じゃない、紙とか。
あ、紙貼るんだ。うん、
とかをまあベースにして糸を巻いて。
表面は糸よね、絹かなんか巻くよね、絹糸かなんか。あれ革かもしんないね。
あ、革なのか。そうなるともうまさにサッカーだね。
うん。
はあ、そうなんだ。糸だと思ってたね。
まあ僕ら知ってる周りはね、糸だよね。
そうだよね。
うん。でも蹴鞠はさすがに糸だと切れちゃうんじゃない？
そうなのかな。
うん。すごい蹴鞠選手とかがいたりしたら困るじゃない。
まあでもあの人たち偽ウルトラマンみたいな靴履いてんじゃん。
偽ウルトラマンみたいな靴って言うなや。
こう先がキュッと、ね、キュッととんがってひっくり返ったような、は
い、もっとなんかオランダ人が履いてるみたいな、 ああいう器靴みたいなイメージ。
フランダース系のね。
フランダース的なイメージ。
それで蹴るじゃないですか。
そうそうそう。
しんどそうだね。
しんどそうだね。
しかもものすごい服着てんじゃないですか。
そうですよ。
和服を。
そう、
まあ、和服という概念はないんですけど、当時は。
まあ、当時はあれしかないんだけども。
そうですね。
それでも試合用にやっぱりちゃんとユニフォームを着るんじゃないですか。ああいう、
あるん
ですか？あの形のユニフォームがあるんですよ。
ああ、そういうことね。
はい。でもチーム戦なのかな。
いや、あれよくわかんないんだよ、ルールが。
ルール
地方によって違うかもしれないし。
ああ、ローカルルールが。
ローカルルールがあるじゃない。それぞれの都市で。
それぞれの。やっぱ、京都はちょっと違うな、みたいな。
それぞれの都市って言ったって、京都は都しかない
けど。奈良ぐらいしかないけど。
そうだね、当時はね。
奈良まで行くと、ちょっと奈良ルールは違うな、みたいな。ちょっと古いよな、奈良ルールは、みたいな。
何の話をしとるのかね。
貴族にふさわしいお話じゃない
ですか。ああ、そうですか。
はい。
いやいや、まあまあ、
ね。疲れてくるとこ、ちょっと今、今日力技で喋ってるんです
よ。そうですね。あんまりね、はい、パパッと出てこないよね、話題が。
はい。はい、
そんなもん、
ちょっとしがんでる。
しがんでるよね。
はい、
うん。よくあることです。
申し訳ない。
まだ
疲れてるんですよ。くたくたなんですよ。
くたくたですね。
はい。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ、行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ、大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで、大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも、毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかは、あなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
いや、
はい、
前回話しましたけど、パイライフね、さっきも出てきましたけど、はい、あれの動画を編集しておりまして。
ありがとうございます。
もうね、実はね、
大体できた。
編集はほぼ完成で、
お、
一旦レンダリングって言って一本の動画にするとこまで行ったんです
よ。
恐ろしいよ、動画のいいやつで保存したらレンダリングに11時間かかって、
うん、そうそう、めっちゃ時間かかったみたいな言うてましたよ。
11時間かかってレンダリングできたと思って、
はい、終わった。
見直したら、うん、あ、明るさコントラストが微妙だということになって、
そこもまた調整が、
まあまあ、いろいろあるんですよ。まあ、ネタバラシをすると、
はい、
ベースは、
はい、
千秋楽のマチネがベースなんですよ。
あれが一番問題が
繋
い、
はい、マチネの広い絵と俺が振ってた寄りの絵をまずベースにして、そこにソアレの絵を最終的に足していく、うん、そこをまず編集したところに、はいはいはい、ソアレはそことは逆の人を撮るようにしているので、
水を撮れるように。
そうそうそうそう。 でそこで、まあ、セリフを入れ替えたりとか、うん、反応だけを取ったりとか、うん、いろいろしながら編集してんだけど、はいはいはい、マチネとソアレでどうも俺が、うん、急にマイクにノイズが走ったでおじゃるよ。
はい、呪いがかかりました
な。呪いがかかりましたね。パイライフのせいかな。
パイライフの呪いですよ。
パイライフの呪いがかかりまして、
は
い、
でカメラの切り替えの話でしたかね。
そうそう、だからカメラをこう切り替えてですね、
はい、
やってて、それの明るさがやっぱりマチネとソアレで微妙に違ったみたいで、
う
ん、ソアレがちょっと明るすぎたんで、
へ、
今マチネをちょっと明るくして、
うん、
ソアレをちょっと暗くするっていう
作業を、
作業がもう途方もないんですよ。カット数が恐ろしいから
そうね、きっとね、とんでもないことになってるんでしょうよ。
とんでもないカット数を一つ一つ設定を変えていって、
はい、
とりあえずベースのやつは全部終わって、はい、マチネの寄りの絵が4分の3ぐらい終わったのかな。
お
で、あとソアレのところと、
うん、
あとあの横から撮ってたちっちゃいカメラの分を、
はいはいはいはい、
修正したらまた11時間かけて連絡
ご苦労さんでございます。
いや、
お披露目の日だけ勝手に決めましたので。
そうですね、
はい、お父さん仕事だそうですけど。
まあ仕事ですね、
はい、
しょうがないね。
まあやむを得ないですね、
うん、まあまあでもあの何回も見てるので僕だけ。
そうですよねおそらく僕より見てますからね。
見てる、見てる間違いなく見てる。
僕
は投資ではねそんな見てないけど、はい、もうブロックをめちゃめちゃ見てるし。
そうですね、
あの何回も同じセリフを聞くから、もう、はい、もうちょっとこうだなとか大変なのよ。
大変でしょう。
何回もデモトを見なきゃいけないんですよ。
デモトは見てあげてくださいよ
いや好きだからいいんだけどさ、
はい、
いやまあだからああいうね動画編集とかもさ、
はい、
一朝一夕にはいかないんですよ。
まあまあそれはそうですよね。
で僕はやってて思うのは、
はい、
本当にね、
うん、
このラジオの編集でもそうなんですけど、
はい、
大変集中力がない。
ない。
ない。
ない、ないか。
集中力がなさすぎて、
はい、
すぐに飽きる。
ああ、わかるわ、その気持ち。
だから、つまり、職業としての編集マンは多分できない。
ああ、プロでそれでやっていくのは、
無理だね。
飽きちゃうから。
無理だね。動画編集とかね、
はい、
プロでこれで金を稼いでいくなんて無理だね。
うんうん、趣味で。
そうだね、
はい、
だってね、今回のそのお芝居の動画だって、
はい、
もう完成してないとダメじゃないですか期日的には。
まあ一月ぐらい、
ね、ですよね。
経つとやっぱり完成しててほしいですよね。
そうでしょ、できませんからね
できませんからねできませんからねですからね
いやこの間さ、
はいはい、
あるライブに行く前に、
はい、
スタバでさ、
うん、
編集をしてたのよ。
お、それは何の編集を？
パイライフ。
パイライフをスタバでやってたんですね。
しかも15インチのパソコンの横に
15
インチの外部モニターを出して、
はい、
思いっきりあの江本の絵とか出しながら、
はい、
編集をしてるわけですよ。
スタバでやることじゃないですね。
そう、しかもそこのスタバ電源貸してくれないスタバなので、
はい、バッテリーも、
バッテリー持ってってでっかいバッテリーね、
自前のバッテリー、
自前のでっかいバッテリーを持ってってやるという、
はい、迷惑だな
迷惑な話ですよ。
はい、
そこに今から行くライブの出演者のアイドルがやってきて、
うん、
おーおーっつって、
はい、
で
何してるんですかと。
まあまあ何してんですか、まあまあそういう雰囲気だね、
はい、
まあ喋ることもないんだけど、うん、って手だけ上げて、
はい、
で俺もそこは集中してたので、
はい、
あれあいついつの間にかいなくなってんなってなって
その人のライブに行くのに。
そう、いやもう俺もそんな注目をねあれしてないから、でまあ特典会行ってその話したら、
うん、
あれ何やってたんって言われていやいやいや、
こないだ
やったねお芝居の
編集を、
はいはい、編集を、
はい、
あんなモニターもう一個出してみたいなまあ多分、
うん、
そのスタバにいた人全員があれ何やってんだろうと思ってた
の。そうですね、2枚モニター並べてスタバでやる人はいないですからね。
そうですね、
はい、
僕もでもしょっちゅうやってるんで、いろんなスタバとかドトールで、
はい
はい、
今更今更、
まあ迷惑な話ですな。
まあまあしょうがないです
な。だから時間が長くなると2杯目を頼むようにしております、
はいはい、そこはね大事ですからね
スタバはいいのはね、
はい、
あのコーヒー、アイスコーヒーであれば2杯目がちょっと安いので、
うん、ああそうなんだ。
そうですよ、
へ
スタバは1杯 あのコーヒーだけね、
はいはい、
なんとかマキアートとかはダメですけど、
はい、
普通のブレンドコーヒーに関しては、
うん、
2杯目は、例えば1杯目が500円だとすると2杯目150円ぐらいで、
はい、安いな。
そうですよ。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。
へ、
飲めるので。
マクドのおかわり自由みたいなもんですかね。
おかわり自由まではいかないですけど、でも2杯目安いのはお得じゃないですか。
だいぶお得ですね。
僕はそれを知ってからほぼコーヒーしか頼まなくなりましたから、
うん、ほらそういう風になっちゃうんだよそういう店のサービスに乗っかることしかできなくなるんですよ。
そうですね。まあまあ昨日寒かったので、はい、久しぶりにチャイティーラテを飲みましたけど、う
ん、はい、
美味しいですね。
美味しいですねそうでしょうね。
チャイティーラテホットは本当に一時期そればっかり飲んでた時期があったんです
よ。はい、またそれが戻ってきた。
戻って寒い時期はね。
寒い時期はやっぱあの頃のあれが戻ってくる。
そう、外だったしね、その後ね、はいはいはい、だからあったかいものが飲みたいなと思った時はそう。
はいはい、私も最近あの特にサービスとか何もないけども、
はい、
あの中宇の親子丼ばっかり食べてます。
なんか一緒なのかどうなのかよくわかんないけど、はい、
もうやっぱりね戻ってきてしまうんですよね。
まあでもね、わ、うん、からんでも
なんやったら中を探してますからね。
ああ
、街中でふと親子丼食いてーとか思ったら中を探してしまう
そうですか、はい、中を探してしまいます。
他の店蕎麦屋みたいなところで食ったりもするんやけども、
うんうんうん、
高かったりもすんねん。700円ぐらい取ったりすんねんけど、中のがうまいんじゃねえか
中宇はね、
うん、
特にやっぱり親子丼がうまいんだよね。
そうなんだ。昔からうまいんですよあれね。
あの吉野家も一時期ちょっと親子丼やってた時期があって、
はい、
あれは美味しかったんですけど、ただやっぱり手間なんだろうね。
まあちょ
っとね、だから手間もあって期間限定なんですよ吉野家は。
はいはいはい。
だけど中宇は一生やっててくれるから。
ずっとやってますからね。
それはね、確かにわかります。
なん
か、ね、
バリエーション増やしたりしてますからね。
ああ、なんかあの牛丼じゃないなみたいな感覚が、
はい、
昔は牛丼大好きだったけど、
うん、
なんかどうしても晩ご飯困った時に、
はい、
いろんなお店がね、かつやとココイチと吉野家があってみたいなところのゾーンで、はいはいはい、でも牛丼じゃないなみたいな雰囲気があるわけ。
はいはい、
だから思わずすぐココイチ行っちゃうんですけど、
はい、それも一択みたいになってますね。
そうだからココイチがね無難で
ココイチあんま美味しいと思ったことないですけどね。
ココイチの美味しいのを食べる秘訣があるんですよ。
何でしょう。
5辛以上にすることで。
ああ、そっちか。
もうサラッサラじゃないですか。
まあまあそうですね。
僕もサラッサラカレーがあんまり得意ではないので、
はい、
5から以上になるとトロッとする
んです。ちょっととろみがついて
くる。僕いつも7からなんですけど、
はい、
7からはねドロドロです、
うん、ああ
本当にドロドロなので、はい、あれがちょうどいい、
ね、あれぐらいで、
はい、でないともう食べれないという
か、はい、私はね昔やっぱりほら学生ってバカだから牛丼が大好きじゃないですか、はい、
そうですね。
牛丼になんかこう紅生姜まみれにして食いましたやんか。
ああ、君の先輩の本立君がね。
ああ、
はい、
元立さん、
富田林の吉野家で働いておりまして、
はい、
よく行ったもんですよ。
みんな行くんですよね、友達がいるとね。
よく行きました、バイクで、
はい、
みんなで連れ立って、
はい、みんなで連れ立って牛丼食うんですね。
そう
ないのか、他にな
かったじゃない。
なかったですよね、
昔はね。今あの辺行くと、うん、結構コンビニもあるし、
はい、
食べるところも近所にもなくはないんですけど、
ちょいちょいあるんやろうけど、昔は牛丼しかなかった。
なかったですね、まあ、はい、
そう、
特にそのかなり遠いところですから、
はい、
近所全くなかったじゃないですか。
何にもなかったですね。
まあ居酒屋カッパがあるぐらいでしょ。
カッパね、カッパ叩き起こして飲んだりとかするような、ね、うん、
キッチン&コーヒーことがあったぐらいじゃないですか。
ことね、はい、
はい、
やめて、そう、昔の嫌な記憶はもう。
あと時はでね、
時はとか言うな。
中間丼の台とか食ってたじゃない。
もう封印してんのに。
ああ、時は好きだったんだよ。おばあちゃんが一人でやっててでっかい犬がいてね。
犬ね、犬がね、普通に店の中うろうろしますからね。衛
生的にどうなのかと思うやつ、
ね。アウトですね。
そう、
手とかベロベロ舐めてきますからね。
舐めてきましたね、
はい。だからそういうのじゃなくて、もうだから牛丼は僕昔、
はい、
食いすぎたから、もうある時から受け付けなくなったんですよ。
あ、
もう牛丼だけは食わないって決めて、もう、
まあたまに食うんですよ、はい、1年に数回食うんですけど、
もう多分何でも
違ったなって思うの。
何でも食ってないですよ。
あ、まあまあそういうもんあるよね、
はい、
何年も食ってないものっていうのはあるある、
はい、
そういうもんってしょうがないというか、
うん、 ある日突然嫌いになるんですよ。
そうで本当はね、
はい、
もっと個人のお店とかで、
うん、
自分がよく行く常連のお店みたいなのを作っていけばいいんだろうけど、
はいはいはい、そうそう、
まあ、そうはいかないんだよね、
うん、もう潰れちゃうしね、そうですよね、
潰れちゃうし、だってもう商店街の中とか、
はい、
なんだあの、あここあれもうレントになってる貸しますになってて、
はい、
あれこれ数ヶ月前にできてた豚まん屋じゃないのってなって、
あっという間に、
あっという間ですよ、
早い、今は早いですね、昔のもなくなっていくから、
そう
だから新しく何になるかっていうと何も入らなかったりするんですよね。
それがシャッター街の始まりじゃないですか。
そうなんですよ、一時はそういうところに冷凍餃子屋が、
冷凍餃子屋がね、すべて駆逐されましたからね、
あれも消え果ててしまったので、
消え果てましたね、冷凍餃子結構ね、
便利だったんですけどね、
便利良かったです、もうね、僕、
うん、
かなり京都の、
はい、
もう、ウゴのタケノコのようにできた餃子屋は、はい、ほとんど網羅して、
一通り
行って、ここは美味しくない、ここが美味しいっていうところを決めて、はい、
うん、もう一人表も作って、
そうそうそう、ここなら、間違いがないっていうところで買ってたところが、
グルメガイドマップまで作ったの
に、そう、なくなる
、うん、なくなる、
美味しいところがなくなる、
はい、
でもちろん美味しくない自分が判定したところは、うん、もっと早くになくなっているので、
すでにない、
すでにないんです、
全部なくなった、
今もう本当にないんじゃない、
なんか見かけなくなりましたね、
全く見ないよ ね、うん、
今でも無人の古着屋さんとかそういうのはできてますけど、あれもそのうちなくなります
よ、ね、まあ、京都に無人のスイーツ屋さんがありまして、
ほうん、
冷凍のケーキとか売ってますね、24時間
どうなんだ、
いや分かんないんだよね、一時期ね、最初開店した時は結構並んだりしてたんですけど、う
ん、はい、やっぱり飽きるんじゃないかな、
今は
コンビニスイーツでいいじゃないかと思ったら
1回だけ行ったんですよ、
はいはいはい、
でケーキとかもうその冷凍のやつを出して数時間置いとかないと食えないとか言うから、
うん、まあそうですね、
普通のアイスを買ったわけ、棒アイスでフルーツとかが乗ってるようなちょっと豪華系のやつ、
はい、おちゃんなやつを、
うん、ガツンとみかんでよかったね全然ガツンとみかんで十分、
はい、200円でいい
値段だって、ガツンとみかん100円ぐらいじゃないですか、
250円ぐらいですよ今、
150円ちょっと上がったのかな、
はい、みんな上がってました、
うん、でもそこのは300円400円しますから、
ああ、全然ガツンとみかん
で、全然ガツンとみかんでいいんですよ、ね、僕も1回だけです、だから、
なるほど、
だからね、あのお金入れるやつとかもそうだけど、
はい、
そこはペイペイとかも対応していて、
うん、
まあ上手にやってるなと思って、まあ未だに潰れてはないと思うんで、
はいはい、
やってるんじゃないですかね、
いいですね、昨日ぐらいにあの見かけて、無人の中古家電屋さんってのがあって、
どういうこと、
どうするんだ、中見てないからあれやけども、どういう商売やってんだか気になって気になって、
いやだって
どこで見かけたかも忘れちゃったんだけど、
メンテナンスもできないしね、
うん、でも当たるも八景みたいなもんじゃないですか、い
やだから結局家電は無人でやるっていうことは、
うん、
つまり人件費をそこにかけないっていうことじゃないですか、
そうそうそうそう、
例えば僕らが無人の何かを、それは中古家電でも古本屋でも何でもいいんだけど、
はい
はい、いくつか作るけど、
うん、
人間は一人しか自分しかいないし、雇う金はない、
はいは
い、だからお金入れて持ってってねって話じゃないですか、
はい、そうですね、
だけどやっぱりそれでは満足できないってことじゃないの、
まあ一応コミュニケーションも取りたかろうし、
うーん、っていうか
評価がしてほしいんですよね、やっぱ店の人に、
うん、
どうなの、いやこれはねみたいな、そういう、
でも僕らはそうだけど、
はい、
今の世の中はどっちかっていうとデスコミュニケーションで、
うん、
コミュニケーションがいらないってことでしょ
になって
なってるから、
本当になってってんのかな、
だから俺は思うのは、はいはい、むしろ家電とか古本の方が向いてるんじゃないかとは思うよ、
うん、無人の商売、
餃子とか食い物はやっぱり良くないんじゃないかなと、
そうそうそう、それは最初に思ったの、
うん、
食い物をこういう形で売っていいのってやっぱちょっと思った
ら、ね、まあ、もともとは田舎の野菜販売じゃないですか、
うん、あれは善意じゃないですか、
いや善意善意、もう箱が置いてあって監視カメラもなく、
はい、お金チャリに入れて、
そう、
なんかその金を持ってくやつがいるわけじゃないですか、
そうですよ、だから、うん、うちの近所も昔はありましたけど、
はいはいはい、
結局農家の人が 多分農協とかに売れない分とか、
うん、そう、あの形の、ね、変に乗ったやつとか、
そういうものを安く出してるんだと思うんですよ、うん、基本は。
多分そういうことだと思いますけどね、うん、僕もだから前の勤め先の近所の農家の人はやってます、うん、多分今でもやってるんちゃうかな。
善意の上に成り立ってるものが成り立たなくなってる世の中だからさ、は
い、そうなんです。もうほんまにね、
もうリュック持ってきて肉死ぬほど詰めてるやつのニュースとか見ると
そうそう
悲しくなるよね、やっぱり。
はね、そうまでしてみたいなやっぱ思いますよね。
そこまでして肉食いたいかと、うん、
辛い辛い気になるけど、おごってやる気にもならん。
まあまあ、おごってやることはないよ、
うん、
そりゃ
ねえ。
まあでも商売難しい
ですよ、ね、そう、商売はね。そうだから商売いろいろやろうとか思うわけじゃないですか。
思うよけど ね、
なかなか
ね、
思うけど、どこが採算ラインなんだ、いくら稼いだら俺は生きていけるんだみたいな。
いやだから一歩が踏み出せないのよ、
うん、
俺もいくつか考えたことはありますよ、
ね、
食い物屋とかも考えたことありますけど、
はい、
でもどう考えても儲からないのよ。
そうなんです
よね、どうやってみんな儲けてるのか分かんないもん。
どうやってるんで
しょうね。お店借りてね、
そう、家賃払って、うん、
人雇ってね、
家も店も改装して、
そうです、
茶碗とかも揃えなあかんわけですよ。
僕もやってんなと思いますけど。
そんなことやるわ。
そんな中、僕らの友達のお店アルカアルカさんが、
お、
12周年ですよ。
すごいね、もう12周年、えとが一回りじゃないですか。
えと一回りですよ、オープンした時から知ってんのに。
全くだ。
やばいよね。
そ
らやばいよ、ね、
そらオープンした時から知ってますよ、我々。
知ってます。
それ以前の知り合いなんだから。
その一つ前のお店ね、はい、プラセボ、今はアルカアルカの2階にありますけど、はい、あそこでさえ、オープンした時から知っているわけですから。
だって改装してるの知ってるんですから。
知ってますからね。やばくないですか。
恐ろしいな。
いやでもいろいろあってね、厳しい時もあっただろうけど、
うん、まあそうもね、
12年続けるってすごいよ。
すごいですよ。言うでもそんなんお金はやってないけど、オリゴはもう30年もやってるわけだし。お父さんもラジオ何年やってるんですか。
もう15、6年やってるのかな。
そうでしょ、ほら継続はちゃんと続いているんですよ。
お金儲けない主義だからなんとか言ってやって
る
んだよ。
そうそうそう、
儲けて回すということを拒否してるから。
これで食って食って全く考えてないから。
そうそう、食って食って考えた途端にできなくなるんだ。
もうその瞬間に止まりますから、
ね、そうですよ。食ってくんだって思ったらダメだったってなるだけだから。
そうそうそう、もう頭の中でシミュレーションした段階でダメだってわかるから。
すごいんですよ。だから、うん、あの12月30日にね、
はいはい、
味噌のビルが終わる寸前に、
はい、
僕らの仲間たち、ポッドキャストの仲間たちと、
うん、
ベニツルで、
なんかやる言ってましたね。
イベントね、はい、あなたも来るんだよ。
もう決定なんですね。
決定なんですけど。
そういえば言ってましたね。
そう、だから
12月30日ですね。
12月30日、
はいはい。
で、みんなも見に来ていただきたいんですが。
はい。そうそう、それの告知もね、もうぼちぼち引いていかないと、ね。
そうですよ。だから、うまいこと持ってったと思
う。うまいね、うまいね。
思わないか。
さすがだな。15年のキャリアが。
キャリアがね。いや、だからそれも、
はい、
結局その仲間たち集うけれども、
うん、
続いている番組って意外とないんですよ。
やっぱりないんでしょうね。
ないんですよ、
はい、
まあまあブッチョ君ね、リーダーであるブッチョ君の
アルデヒドはやってる。
アルデヒドはもうずっとやってる。
アルデヒドもすごいです
よね。俺なんかよりもずっともう20年ぐらいやってるんじゃない、
うん、
で他の番組もいくつか続いている番組はあるけど、
はい、
一緒にやってたり後から加わったりした人たちも、うん、
はい、
形を変えて続けてる人もいれば、うん、
はい、
もう本当にすっかりいなくなった人もいれば、
うん、
いろいろですから。
そうですよ、死んじゃったりしますからね、ほっとくと。
死んじゃうよね。
死んじゃうのつらいよね。
いやもうね、しょうがないけど、
うん、
日野翔平さんが亡くなりましたね。
ね、日野翔平さんにそんなに思い入れが
ない。
なさそうだな。
あと北の富士さんが亡くなりましたね。
北の富士さんに
思い、千代の富士さんの、
はい、
師匠ですよ。
そうですね、はい、思い入れは
ないです。
はい。僕らは思い入れ的にはもう谷川俊太郎先生ですから、
ね、ああ谷川俊太郎さんお亡くなりになられました。
お亡くなりになりましたよ、ついに。
相当の年でしょ。
92だったかな。
いや
詩人がちゃんと詩人として食えるってあの人ぐらいですからね。
そうだよね、
すごい人なんです。
詩人で食うってないよね。
ない、できないです。どっかの講師とかやりながらみんな食ってるんですから。
そりゃそうですよ、
うん、
芝居もそうです。
芝居で食うってなって、まあ芝居で食える人はいるけれども、
いるけど
なかなか大変。
まあね、難しいですね。食うってやっぱり難しいな
と、難しいんです
思います。
はい、 そんな今日はオチなの？
はい、そういうオチ。
しんみり、しんみりオチなのね。
しんみりオチで僕は携帯をここに置いていた。
はい。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでね、今日は
はい、
なんとメールをいただいております
よ。なんと
ね、なんとは夢の始発駅、なんと銀行です。貴族のお二人様、お疲れ様でございます。いよいよ冬めいては来ましたが、何気に昼の日差しは暖かく、師走がすぐそこまで来ている感覚が全くつかめないでいますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。皆様の隣の県、奈良のヒーロー、マスクド DJ ライオンです。
ライオンさん、
ライオンさん
です、ね、すごいな、年太郎かと思いました。
いや違います、似たような、
はい、
ちょっと似てくるんだね、
リードが似てきました
ね。リードが似てきましたね。私は現在、局からのお達しで、まあ、ラジオやってらっしゃるんでね、
はいはい、
地方のラジオですけれども、
はい、
瀬古俊彦さん、有森裕子さんとマラソン対決をすることになり、
うん、なんでプロと走んなきゃいけないんだ。
よくわからない。大嫌いな長距離走のトレーニングに明け暮れています。
はい、
周りのマラソン好きの皆さんはとてもフレンドリーな方が多くて、
うん、
挨拶プラスアルファ程度ではありますがお話しすることがあり、何をきっかけで走り始めたんですか、ちょっと負荷強くしすぎちゃいますとか聞かれても、メダリストと走らされることになりまして、当日はロングコード羽織ってフルフェイスマスクをかぶって走るものでとか言うわけにもいかず、
まあそうですね、
言ったところでなんでと来るでしょうから、はい、そうですねとか言えないでいます、
うん、
お二人もお仕事上こちらの事情を細かく話せない、話してもややこしくなるだけといった場面もあるかと思いますが、面白く切り抜けられた、または思いのほかこじれてしまったことはありますでしょうか。再来週私は空気抵抗の強いものを着て息苦しいマスクをかぶり、高齢ながら私からしたらほぼ短距離走のペースで走るレジェンド相手に特大ハンディで走ることで本当にいよいよなのかもしれませんが、どうぞお二人は体に気をつけてお過ごしくださいませ。
レジェンドと走らされるの嫌ですね。
意味がわからないですよ。
自転車だったらいいですけど。
そうですね、
こっちが自転車やったら
一緒に走ってもいいですよ。でも
負けそうな気がしますけどね。
トレンチコートを着たマスクで自転車で走ったら、うん、コート引っかかってこけそうだよね。
こけますよ。ライオンさん何をやってるんだ
から。いや、よくわからないですね。相変わらずよくわからないです、
この。わからないですね。罰ゲームみたいになってますね。
なんかこっちの事情を言わずに切り抜けたとかありますか。
あー、でもね、言い出すと全部説明しなきゃいけないから、
あ、そうなんだよね、
め
ん
どくさいし、オチがそれほどおもろいわけでもないじゃないですか。
そうですね、
もう話すのやめますよね、大体ね。
そうだから、うん、僕ラジオね、自分の個人のラジオをずっとやってますけど、はいはいはい、テレビの仕事をしていることは、
うん、
表にはちゃんと言ってますけど、
はい、
何の仕事をして、
はいはいはい、
どこの局に行って、
はい、
どこの地方のどの体育館にいるかとかは言わないわけですよ、
うん、そりゃそんなことは言いませんよ、普通はね。
するとね、うん、説明が途端にやりにくいんですよ、
う
ん、何のスポーツの仕事かは分かんないけど、スポーツ関連の仕事でねっていう話から始まるわけじゃないですか、
はいはい、ふんわり始めるんやけども、
だからいくら面白い出来事があっても、
うん、はい、
詳細は藪の中
だ。そうなんですよ。
でここの面白いところだけ抽出しても、うん、その周りの状況が分かるから面白いので、
前後の下りがないと分かんないじゃないですか。
そうだから難しいですよね。
そうなんです。僕もだからそのあまり言わないけれども、うん、やってる公の仕事の方のやつで、
はい、
中ですっとこどっこいな出来事があっても、
はいはいはいはい、
言えないんですよ。
そうなのよ。
あかんのですよ。
いや本当そうなんです
よ、はい、昔はちょっと面白でね、ちょっとちょろまかしてきたりもしたんやけれども、それはやったらあかんので、それもだからネタにできないわけですよ、面白いんだけど。
そうだからね、昨日ね、
うん、
一昨日かな、急に寒くなったから、
はいはい、
久しぶりにこうでっかい服を出してきたわけ。
お
したらそんなクリーニングとか出さないですから、
はい、
ポケットの中から、
うん、
もう8年ぐらい前の 撮影資料が出てきたんだけど、これね、この書いてある内容を言わないと面白くもなんともないのよ。
まあそうですよね。
出てきたよで終わりなので。
そうですよね。8年前のが出てきたよ。
そう。
中身は？
中身の話をすれば、おお、そんな昔のがになるんだけど。
うん。言えない。
言えない。
しょうがないですね。
言わないし、言
え
ない。
うん、そりゃそうですよね。
だから面白くはやり抜けないのでしょうがないですよ。
そう、面白くしようと思ったらもうネタとして作り込まないとネタにならないんですよ。
でも
で作り込んだネタは大体面白くない。
ライオンさんはだから、
うん、
素顔でやってるからいかんのであって、最初からマスクで練習すればいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。
そしたらなんで走り出したんですか、そんな格好でってなったら、今度ね、うん、瀬古利彦さんと走るんですよが宣伝になるじゃないですか。
まあ、そういう使い方ができればね。
そうだから、
もう何やったらマスクをするんやったら中身も違う人にしてもいいわけですから。
うん、そうですね。
はい。
あ、そうだ。
そうそうそう。
だから宋兄弟を、
宋兄弟を中に入れて、
中に入れたらいい。
瀬古さんと走らして。
ああ、いいかもしれないですね。
うん、ゴールの前ですり替わって。
ああ、いいかもしれない。
俺がベリーみたいな。そういうルパン三世みたいなことやった
ら。っていうか走る時用のマスク作ればいいんじゃないですか。
ああ。
重心サンダーライガーも飯食う時用の口が開いたマスク持ってたじゃないですか。
はい、じゃあ。走り用のマスク、
そう、
空気抵抗のいいやつを、
そう、空気抵抗のいい鎖片びらみたいに、
はい、
空気が通るトレンチコートとか作ったらいいんですよ。鎖片びらは重いから布でね。
うん、言ってる意味はさっぱりわからんけれども。
だって夏場にイベントやってもう限界ですって言われたんだから、はい、イベント中に。
そりゃそうですよ。トレンチコートってのはトレンチの中で着るもんですよ。塹壕の中で着る服ですからね。
なんでそんなキャラクター設定にしたのかね。
そもそもが失敗して、
いやだから夏仕様とか変えていけばいいんです
よ、はい、背中の空いてるやつを作ればいいん
です。そうです、そうです、そうそうそう。だから貧乏ちゃまくんみたいな、
そうそうそう、後ろ裸で尻丸出しぐらいでちょうどいい、はい、
そうしてください。
次からそうして、
はい、
し走るときもそうしてもらったら、
あ、走るときいいですね。
暑いから後ろなしで
通気性がいい、
ね、そう
いいかもしれ
ない
です、はい、はい、次でございます、
はい、
先月はお休みしてしまったなにわのシャイボーイこと凸太郎51歳でございます。
そういうところを明らかにしてくるんだな。
そうだね、
はい、
しかもライオンさんが散々かぶせてきた途端にあっさりしたオープニング、
うん、そうそう。
先月は大魔王さんにご紹介いただいた地下アイドルさんのライブに行ったり、オリゴ糖の公演に伺って地獄ミサさんや峰元子さんというお姉様にもお久しぶりにお目にかかれたり、地元の秋祭りの撮影とサポートしたりと、大変充実した時間を過ごさせてもらいまして、連れてきた青春を過ごしているのかと錯覚を覚えるほどでした。何を言ってるんでしょうね。
だがしかし、だがしかし来ましたね。
気持ちほどは体は若くなく、膝に水が溜まってしまい、かなりの量を抜くことになってしまいました。
いいなあ。
そうですね。
裏切らないな。
水は抜いてくださいね。
はい。
お二人様は何か溜まってしまったものってありますか。私は勝手にお金が貯まればと思ったりしていますが、まあ地下アイドルのライブに行って勝手が分からずグッズを1万円分くださいとか言っちゃったので、お金は貯まりませんわなと。
そうですね、
年末に向けて忙しい日が続くと思いますので、お体には十分気をつけてくださいませと、
はい、
僕も1回しか会ってないアイドルなんですけど、
はいはい、
配信になんか来て、
うん、
僕が配信してる時に見に来てくれたのよ、そのアイドルが、
はいはい、
でそれで凸太郎はそっちに吸い込まれるように行くようになって、
はい、いいですね。
でライブに行ったそうですよ。僕はその日仕事だと思って行きませんでした、
ね、はいはい、うん、凸太郎君はね、やっぱりなんかいろんなものにはめといた方が、ガロードさんとはまた違った意味で、
ね、
はめといた方がいい人なんで、
ね、
はい、
いろんなものにはまっていただいて、
はい、そうですね、財産も全部それで使い果たしてもらって。
とりあえずうちのグッズも唯一買ってくれたんで、
はい、ありがたいことですね、はい、はい、
まあ、もっと買ってくれてもいいんだよ。はい、もっともっといろいろ買ってくれていいんだからね、
はい。なんか溜まってるものとかないですか？
溜まってるのはね、もうそうだね、怒りかな。
怒りかな。
いや、怒ってない、怒ってない。怒ってないけど。
疲労は溜まるんですけどね。
疲労は溜まるし、水が溜まってるかどうかわからないけど、ずっと膝は痛い、
ね、はい。膝は痛いですね。ずっと揉んでますからね。
ずっと膝
は痛い。番組中、ずっと膝揉むのやめろ。
右膝が特にね。
膝を揉みながら番組をするな。
いやもう本当やばいんですよね。 ずっと整骨院通ってるんですけど。
ああ、どうなんですか。
いやまあ一朝一夕には
まあまあね、長い戦いですからね。
でもうずっと背中がね、
はい、
もう鉄板みたいなんだよ。
あ、はいはい、
鉄板入れてるみたいな感じなので、
はい、
気にならないぐらい、
うん、
痛くない。
もう痛くない痛くない、う
ん、痛くない。でそこを超えた時に恐ろしいものがやってきて、
う
ん、で通うようになったんだけど、
はい、
ちょっと揉みほぐしてしまったために、
うん、痛みが来る、
痛みが来るようになったんだよ、ね、
いいことなんですよ多分ね、
うん、
多分いいことなんですよ。
だから、
はい、
まあ、この体っていうのもあるからさ、
はい、
やってもらって、
はい、
2、3日空いたら元に戻ってるわけですよ、
うん、そうですね、行くために戻ってますねと。
そう、
またこっからかって言われる。そう、
まあでも通い始めた時とか、
はい、
椅子に座って靴が履けなかったからね、
うん、まあそういうことありますね。
おう、今はもう結構なんとかかかとをグッとできるようになりまして。
靴下も履けますか。
靴下もそうですね、
はい、
地べたに座ってると本当しんどいよね椅子に座ってないとね、もう地べたがしんどい、
は
い、
地べた
しんどい、ね、今も地べたに座ってますけど、
ね、今地べた、まあまあ平らなところで座ってますけど、
もうね椅子がいい、
椅子がやっぱり、
しかもあの丸椅子とかダメ、
ちゃんと背もたれのあるやつが。
僕は丸椅子にずっと座ってなきゃいけない仕事で膝を痛めたので、
はい、
もうやっぱりねずっと座ってると分かるんだけど、
はい、
歩いてる方がマシだからマジで座った方が楽かなと思うじゃない、
はいはい、
座ってる筋肉を使ってるより、
うん、
歩いてほぐしてる方がマシなのよ
末期的な考え方ですよね、ま、
いやでも末期、
はい、
本当に末期なんだよね。
ダメですね。
だからいろんなもん貯めないように。
そうですね、
金は貯めても水貯めるな
語呂悪いな
はい、続いてでございました、はい、
すごいですね、どんどん来ますね。
いやーガロードだよ、みんな元気
どうした、壊れた
この人ずっと壊れてるからね、
はい、
私は1ヶ月前に左足がまともに動かなくなるほど痛くなったんだなんだこいつら、おい、
もうどいつもこいつも、
みんな体しんどいっていうメールですよここまで
ダメですね、はい、
徹夜続きだったから寝たら治るかなと1日寝てみて休んでも治らない、
はい、治らない。
病院嫌いだったけど意を決して整形外科に行って検査したところ、
はい、
座骨神経痛でした。
来ましたね。
痛み止めとコルセットでかなり改善したとはいえ、
はい、
しばらく通院だよ。今はなんとか普通に歩けるようにはなりました、
うん、
貴族も倒れたりいろいろあったけど私も徐々に貴族化してきたよ。お互い健康でありたいものよの。ここまでね、
はい、
まあのよう、みんな元気とか、
うん、君にフレンドリー
痛くなったんだとか、
はい、
なのに、
うん、
休んでも治らないとか、座骨神経痛でしたとか、
はい、
普通に歩けるようにはなりましたとか、キャラがね統一できてない、
ね、語尾がめちゃめちゃですね、
うん、
まあまあまあそのうち統合されてい
く。ああそうですか、
はいはい、
脳で行くならそれで統一してほしいんです
けどね、はい、そっちで行ってほしいですね。
最近あった面白いことは、元北大阪タイヤ中の人が私のためにわざわざガンダムのマンホールカードを郵送してくれました。
あ、
何やってんだこの人たちはどういう、
そういう付き合いがね、
なんか変な付き合いがね、はい、増えてるんですけどね、まだ会ったこともないのにもかかわらずです感激です。元北大阪タイヤ中の人、近々一杯おごらせてもらおう。キシリアの手のものか、わかりますか、匂いだな。もうね、
もう
統一感がない。
だいぶね、思いついたことをやってるだけですから ね、
そ、 ですね、
はいはい、
それと社員のおじちゃんがもうね、すぐこれだ、社員のおしちゃんが岡山マラソンのフルマラソンを走りました。今日はマラソンと膝だな。
マラソンと膝の日ですね。
膝の日だね、
はいはい、
私はメンカラーの発表着て何度も場所を変え、友人だと応援しました恥ずかしい。
滝は伊勢行くんですね。
やろね、
はい、中央みたいですね。
無事完走できて本当に感動しましたが、そう
じゃ完走した すごいな。
なんと帰り際にばったり会ったので直接ねぎらいの言葉を伝えることができたことは正しく行幸でした、
うん、
最後に先日飲みに出ていたら社員運営さんが偶然来たので腹を割って飲みましたいろいろな悩みを話してくださり、
はい、
できる限りの応援は友人だとしていきたいなと思った次第です、
はい、
なおこのテープは自動的に消滅する
キャラがな
成功を祈る
キャラが
キャラがさキャラが
キャラキャラがね
もうあっち行ったりこっち行ったりだね
もうフランフランですねもう
そうだからもうせめてそのスパイ大作戦に統一するなら最初から最後まで行ってほしいし、
与能で行くんやったら与能で、
そうそうそうそうそう、キシリアの手のものかならそれ
も、もうシャアならシャアで行ってもらう、はい、
なんかね、
もうブレるどころじゃない。
で質問でも何でもないので、
はい、
特に感想はいいです。
感想はいいですかね。とりあえずキャラを統一してこいと。
そうですね、はい、まあまあいろんなこと書いてくれましたけど、
はい、
楽しそうで何よりだという、
まあね、あのばったり推しに会ったりとかね、うん、運営の人に会ったりとかのね距離が近いよね、うん、
いやだから
狭いとこでやってるから。いや
そうですそうですそうです、
うん、
アイドルってね、
はいはい、
まあいろんなアイドルがいますけど、
はい、
当然特典会なんてないアイドルもいれば、
うん、
まあたまたま偶然ってなかなかないと思いますけど、
はい、
運営が来て、お、はい、偶然ですね、一緒に飲みましょうって普通ならないじゃないですか。
普通飲まないですよ、ね、
知っててもね。
知ってても運営の人一緒に飲みましょうはないよね。
ない、普通は、
うん。
だからその距離感だし、
はい、
たまたま会った時に、
うん、
俺、まあまあ街中でたまたま会ったら、
はい、
すっと避けるのよ、俺は。
はい、わかります。
うん、避けるし、はいはい、まあ、向こうから声かけてきたら、
はい、
まあ、多少話はするかもしれないけど、うん、だってコンビニにいたら入ってきたから、俺コンビニから一旦出たことあるからね。
僕もね、街中でね、うん、知り合いを見つけたら、
うん、
ちょっと道を変えます。
そうだよね、
はい、
俺もそんな感じ
やるんですよ、うん、もうたまにね、遠目が聞くんで、うん、遠くの方に、あ、知り合いいるなと思ったら、もうすれ違わないように違う道にしますね。
いやだからまあそれも知り合いの度合いにもよると思うけど、うん、ま
あ
ま
あ、でも大体街中で人に会うの嫌やから避けますね、う
ん、俺もそんなとこあるな、
うん、あります。
偶然ってあんまりね、
うん、あんま好きじゃない。
俺だから音楽とか聴きながら歩いてて、
はい、
あれって言われたことがあったんだけど、
うん、
まあ無視する、聞こえてない感じです。
聞こえてない手で
で振り向いてないから、それ誰なのかも分かってない
です。そうですね、違うかもしれないですね。
多分、まあ、仕事関係の若者だと思うんだけど、
はいはいはい、
丸々さんってさん付けで呼ばれたから、
うん、
だけど
聞こえてない体で、
まあ、聞こえてない体でビクッとしたら負けなので、ああいう時は
勝ち負け、
スーッといかないと、
はい、それ大事ですね。その呼吸大事です。
ああ違ったのかなと思わさないと、
はい、
もしくはあれ聞こえてなかったのか
な。なかなかね、街中であなたに会って違う人であることはないですよ。
そうですね、
はい、
まあだから、はい、運営とは飲まない方がいいんじゃないかと思いますけど
運営と飲むってすごいな。
すごいね。まあそれはね、ガロドさん自身のキャラが、
そうそうそう、
僕らなんかと違って陽だし、
うん、
僕ら陰キャなので。
そうなんですよね、彼のあの開放的な部分がやっぱり
いいんだと思います
けど、いろんな人とそういうコミュニケーションがどんどん噛み合っていくんでしょうね。
そうそう、だから一緒のね、現場にいる人たち、
はい、
僕のその応援してるアイドルの現場にいる人たちと、
はい、
じゃあ飲みに行くかって言っても俺相当いなくなるからね大体、
はい、
一緒にあんまり行くことない、
は
い、
飲みにはね行くんですけどね、僕はね、
うん、
あんまり最近誘われなくなったんで。
ああでもね、避けてるからですよ、
はい、そうそうそう、人付き合い避けてるから。
そうそうそう、
いざ飲み会ってなった時には呼ばれない。
そう、俺もそう、
はい、
なのに呼ばれないの寂しいとか思うから。
そうそうそうそう、
ダメなやつらなんですよ。
そうなんです、
ダメ貴族です
から、ね、うん、なぜ呼ばれないんだろう。そうだ、そう、俺らあいつとだとそんなに親しくなかったみたいな
そうそう、
そういうもんです。
あれ行くんですか、うん、このあとありますけどとか言われないな、うん、みたいな
事後報告だったりとか、
ね、そうだよね、あのあと行ったんですよって、あれ、
そうそうそう、
俺も空いてたのにな、
そうそう、
あでもそういえば俺すっと帰ったわみたいな、さ、結局自分のせいですか、
昨日楽しかったですよねみたいな会話が向こうで出てたり、あ、俺は知らん話やしな、
悲しいな、悲しい話ですね
はい
はい、悲しい話で終わります
はいはい、
来月はね、
来月は
12月ですから、
いよいよ師走ですよ。
そうですね、まあ、はい、通常会をやって、
やって
プラスその、
その30日のやつね、はい、
やつもやりたいと思います。
わかりました、またスペシャルということですね。
そちらはあの一応公開ですから、
全体のやつですかね、
はい、見に来ていただいて、はい、いろんなラジオも集まってきてるんで、
そうですね、そうなんですよ、他のラジオさんとかね、全然僕、 き合いがないですから楽しみですね。
でもそういう人たちも皆さんが来て見ていただいたら、
はいはい、
そっちも面白いなってなっていただけたら非常にいいと思うんで、
ラジオ界もね熱いよっていうこと
です。あんまり熱くない、
あんまり熱かない。
このモコモコパレードをやり始めた頃は熱い雰囲気がね結構醸成され
てあったけど、もうあれから
その拠点であるみそのビルがなくなるわけです
から、はい、しょうがないですね。
まあでも最後の最後にイベントできるんで、
はい、いいですね、
やりましょう、はい、ぜひ皆さんも来ていただきたいと思います。はい、はい、ということで11月はここまで。お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
おじゃりました。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。